こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。プライオリティ対立を創造に変える。共同テクノロジーと民主主義の未来は、台湾のデジタル民主主義を実践してきたオードリー・タンと、制度設計や経済思想で知られるイーグレン・ワイルが中心となってまとめた、技術社会論と政治思想の書である。日本語版は山形厚生の翻訳により刊行され、民主主義 AI、プラットフォーム、公共政策、市民参加を横断的に扱う本書の目的は、テクノロジーを単なる効率化や支配の道具としてではなく、社会的差異を超えた共同を可能にする仕組みとして再設計することにある。中心概念であるプルラリティは、多様性を並べて認めるだけでなく、異なる立場の人々が共通課題に向き合い、対立から創造的な合意や制度を生み出す状態を指す。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、プルラリティは単一の未来像ではなく、差異を生かす共同原理である。本書の核にあるプルラリティは、シンギュラリティのように技術が一つの到達点へ人間社会を収束させるという発想への対案として提示される。ここで重視されるのは、意見や文化や利害の違いを消すことではなく、それらを可視化し、相互に作用させ、より良い解決策を生むための条件を整えることである。単なる多様性論では、異なる集団が併存すること自体が目標になりやすいが、プルラリティはその先にある共同を問題にする。つまり、違いを尊重するだけではなく、違いがあるからこそ発見できる合意点や補完関係を制度として扱う。本書はこの概念をテクノクラシーの上からの最適化や、リバタリアン的な市場任せとは異なる第三の道として位置づける。民主主義を多数決の手続きだけに縮減せず、関係性を設計する技術として捉え直す点が特徴である。次に、台湾のデジタル民主主義は理念を実装する具体例として機能する。本書で最も具体的な説得力を持つのは、台湾におけるデジタル民主主義の実践である。V 台湾や JOY のような仕組みは、市民の意見を単に集めるだけではなく、立場の違いを分析し、対立の中にある共有可能な論点を見つけるために使われてきた。例えば、ライドシェアをめぐる規制議論のように、賛否が激しく分かれる政策課題でも、相手を打ち負かす討論ではなく、双方が受け入れやすい条件を探る方向へ議論を導くことが重視される。この点で台湾モデルはオンライン投票や意見募集の単純なデジタル化とは異なる。重要なのはツールそのものより、行政、市民、専門家、シビックテックコミュニティが相互に信頼を形成する運用である。本書は、民主主義の更新には高機能なプラットフォームだけでなく、透明性、応答性、参加者の心理が安全性が必要だと示している。さらに、共同テクノロジーは投票や市場だけでなく社会制度全体を対象にする。本書の射程はオンライン熟議や行政参加にとどまらない。権利、通貨、コミュニケーション、投票、市場、メディア、環境、学習政策といった幅広い領域を共同を促す技術の対象として検討する。ここでいう技術とは、アプリやソフトウェアだけではなく、制度、インセンティブ、情報の見せ方、参加のルールを含む広い概念である。従来の制度は個人を孤立した選択主体として扱うことが多かったが、プルラリティの視点では人々の関係性や所属の重なりが政策設計の重要な情報になる。例えば、単純な多数決は強い少数意見や複数集団にまたがる合意を見落とす可能性がある。本書は意見の強度や横断的な共感を拾い上げる仕組みによって政治参加をより立体的にできると考える。制度設計を数学や経済学だけに閉じず、社会的信頼と組み合わせる点に独自性がある。そして、AI と巨大プラットフォームへの批判は反技術ではなく再設計の要求である。本書は、現代のテクノロジーが民主主義を支えるどころか、分断、監視、情報操作、独占を強めてきたという危機意識を前提にしている。SNS は人々をつなぐ一方で、怒りや対立を増幅する仕組みとして働くことがある。AI は知識へのアクセスを広げる可能性を持つが、中央集権的に運用されれば監視や操作の力を強める危険もある。本書が特徴的なのは、こうした問題を理由に技術を拒否するのではなく、技術の設計思想を変える必要があると論じる点である。技術は人々の代わりに正解を決める装置ではなく、異なる立場の人々が互いを理解し合意形成へ進むための媒介であるべきだとされる。この立場は効率や成長を優先する技術楽観論とも、技術を民主主義の敵として扱う悲観論とも異なる。人間関係を豊かにする条件を中心に置くことが本書の批判の基準になっている。最後に、不完全な公開とフィードバックが共同の入口として重視される。本書の思想は、内容だけでなく政策や発信の姿勢にも表れている。プルラリティは完成された答えを専門家が提示するモデルではなく、不完全な草案を公開し、 多様な人々からの反応を受けて更新していくプロセスを重視する。オードリー・タンが語るように、完璧すぎる成果物は称賛を得ても他者が関与する余地を狭めることがある。逆に未完成であることを明示した提案は批判修正補足別視点の参加を招く。本書自体もオープンソース的な協力や多くの専門家との競争を背景にしており、主張と形式が結びついている。この考え方は政策形成や組織運営にも応用できる。リーダーや専門家が完全な計画を示すのではなく、暫定案を共有し反対意見も含めて設計に取り込むことで、対立者が協力者へ変わる可能性が生まれる。共同は調和の結果ではなく、未完成性を受け入れる設計から始まる。結論として、本書はテクノロジーと民主主義の件を深く考えたい読者に向いている。特に政策立案者、自治体職員、エンジニア、シビックテック関係者、組織内の合意形成に関心を持つ人にとって有益である。実務的には対立を避けるのではなく、意見の違いを見える形にし、共通可能な論点を探すための発想を得られる。知的には AI プラットフォーム、公共制度を単独の技術問題としてではなく、民主主義の設計問題として捉える視点が得られる。一方で、思想、経済学、情報技術、政治制度が交差するため、入門書としては密度が高く、抽象的に感じる箇所もある。類書と比べた際の買いだった特徴は、技術批判や未来予測に終始せず、台湾の実践、制度設計の理論、オープンソース的な競争姿勢を一冊の中で接続している点である。デジタル民主主義を理想論ではなく、試行錯誤可能な社会技術として考えるための重要な参照点になる。ご支援いただける場合は、オードリー・タン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。